医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今日はがんの罹患数と死亡数の2014年予測と題してお送りします。解説は国立がん研究センター、がん対策情報センターがん統計解析室長の片野田浩太さんです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今年7月に新たにがんと診断される罹患数と死亡数の予測を公開されました。今日は公表された統計内容と分析をお伺いしてまいります。2014年のがん罹患数、つまり新たに診断されるがんの数、そして死亡数、がんで亡くなる方の数の予測を公開されました。はじめに今回の2014年予測はどのような結果が出たのでしょうか。
はい、2014年の1年間に約88万例のがんが新たに診断されて、約37万人の方ががんで亡くなるという予測結果が出ました。
はい、その主ながん種の内訳について教えていただけますか。
はい、新たに診断されるがんとしては胃がん、肺がん、大腸がんがトップ3です。でそれに次いで女性の乳がんと男性の前立腺がんが続いています。でがんで亡くなる方のがんの種類としては肺がんが圧倒的に多くて、次いで胃がんと大腸がんで、ちょっと離れて膵臓がんと肝臓がんが続いています。
これまでの傾向と比べて分かることはございますか。
はい、まず罹患数全体でこれまでの統計よりも8万人増えました。続いてがんの種類としては肺がんが大腸がんを抜いて2位になりました。で死亡数では肺がんが多いという傾向は変わらないんですが、膵臓がんが肝臓がんを抜いて第4位になりました。
それでは個別のがんについて少し教えていただきたいのですが、まず日本人はなぜ胃がんの罹患数が多いのでしょうか。
はい、胃がんの原因はヘリコバクターピロリ菌という細菌に感染することが一番大きなものです。でこの感染している人の数が昔は多かったんですけれども、最近の若い世代になればなるほど少なくなっていると。それが昔多くて今相対的に順位を下げている原因です。
はい、次に前立腺がんなんですが、こちらの罹患数は5位と非常にがんの中でも高いのですが、一方で死亡数は8番目くらいとなっているようです。それはなぜなのでしょうか。
はい、前立腺がんは比較的治りやすいがんです。なので罹患数の方が多くて死亡数では順位が低いと。でもう一つの原因は血液検査で見つけることができるがんなんですね。なのでその検査が普及していることで、こう見かけ上前立腺がんの診断される数が増えているというのもあります。
はい、今教えていただきました前立腺がんなんですが、乳がんについても同じような傾向が見られるようで、罹患数は4位に来ている乳がんですが、死亡数では7位のようです。こちらの乳がんについてはいかがでしょうか。
はい、乳がんについてもがんの中では比較的治りやすいがんだと言われています。であとはその乳がん検診というそのマンモグラフィーを受けることで早期発見が可能ながんでもあるんですね。で早期発見すれば 90% 以上 その生存率とも言われてますので、その乳がんの検診を普及して多くの方に受けていただくことで、そのがんの診断としては一時的に増えるかもしれないんですが、その死亡数としては減らすことができるんじゃないかと考えています。
さらに死亡数の統計的には膵臓がんと肝臓がんが 死亡数で入れ替わったというようなことがあるようなんですが、その背景を教えていただけますか。
はい、肝臓がんの一番大きな原因は肝炎ウイルスというウイルスですね。で、日本人の場合は C 型肝炎ウイルスに感染している人が1930年生まれぐらいの世代に一番多いんです。で、その世代の方が肝臓がんの後発年齢を過ぎているというのが、その肝臓がんが減っている原因です。で、膵臓がんの原因というのはあまりよくは分かっていないんですが、喫煙と糖尿病が2つ大きな原因と言われています。で、糖尿病が増えていることが、高齢化とともに糖尿病が増えているというのが膵臓がんが順位を上げている一つの原因だと考えられます。
ところで、罹患数でも死亡数でも大腸がんが3位以内に入ってきているわけですけれども、大腸がんの特徴を教えていただけますか。
はい、大腸がんについても乳がんと同じようにがん検診で早期発見をすることができます。大腸がんの場合は便潜血検査という便を取って調べる検査ですね。ですので体を傷つけることなく調べることができるというのが特徴です。で、しかも乳がんのマンモグラフィーと同じように死亡率を減らすというその科学的な証拠が整っているがん検診です。ですので、その便潜血検査を普及して多くの方に受けていただくことで、少なくとも死亡については大腸がんは減らすことができると思います。
今後日本人のがん傾向はどのように変化していくと見られるのでしょうか。
はい、がんと診断される数としては、今後肺がんと大腸がんが胃がんに迫って胃がんを抜くことが予想されます。で、がんの死亡数でも肺がんが多いという傾向は変わらないんですが、大腸がんが胃がんに迫ってそれを抜くことが予想されます。
2014年7月に今年1年分のですね、もう予測を公開されたということになりますが、それはなぜなんでしょうか。
はい、これまではがんの統計として出されてた数字が何年か遅れていたんですね。がんの罹患だと4年から5年、がんの死亡だと1年から2年遅れていました。例えば現在公開されているがんの罹患の最新値は2010年です。がんの死亡数の最新値は2012年です。で、これをなんとか今年の値として揃えられないかということで、数学的な手法を用いて、で、これまでの傾向が続くと仮定した場合は2014年がこうなるだろうという数値を出したんですね。
ありがとうございます。それでは全体的に日本人のがんに関する傾向はどのように分かることになりますか。
はい、長期的に見るとずっと日本人は胃がんが圧倒的に多かったんですね。で、それがだんだんその肺がんとか大腸がんとかに追いつかれている状況です。で、肺がんが増えているのは喫煙率が下がっているのに変だなと思われるかもしれないんですが、その今団塊の世代って一番人口が多かった年齢層ですね、その団塊の世代がちょうど肺がんの後発年齢に差し掛かっていて、その世代の過去の喫煙率が非常に高かったので、その影響がそのがんの罹患とか死亡に少し遅れて、何十年か遅れて現れているような状況です。で、ただその肺がんの場合はタバコという一番大きな原因が分かっていますので、今タバコを吸われている方もやめることで確実にリスクを下げられます。で、タバコをやめる方も自力だとちょっと難しいかもしれませんが、薬とか病院のカウンセリングとかを受けることができますので、今回出した2014年の数値を下げるために皆さんに頑張っていただきたいと思ってます。
そのような狙いも含んで予測を公開されたということですね。
はい、
今回ですね、国立がん研究センターががん統計予測を 予測としては初めて日本で公開されたということで、海外ではこのような予測値を公表する場合もあるそうですが、今後はこのようなデータをどのように活用していきたいとお考えでしょうか。
はい、海外ではこのようなこう推計値をただ出すだけではなくて、その目標値ですね、これをどのくらい減らせるかという目標値の設定に使っています。日本においてもがんの予防活動とか検診のその普及とか制度管理で、この数字をどのくらい減らせるかというようなその対策の指標として使っていただきたいと思っています。
今日は国立がん研究センターがん対策情報センター片野田浩太室長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はがんの罹患数と死亡数の2014年予測と題してお送りしました。解説は国立がん研究センターがん対策情報センターがん統計解析室長の片野田浩太さんでした。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。